いラジオ、時刻は0時55分になりました。青森の皆さん、こんにちは。青森県を災害に強い町にしていこうという番組、青森防災ラジオの時間です。防災知識の専門家、防災士に私 NHK 青森放送局アナウンサー、そして防災士でもあります池間雅人が話を聞いていきます。今日は電話がつながっています。青森県防災士会の立合博之さんです。立合さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大きな災害が発生した時にお世話になるものの一つに避難所があります。
はい、大きな災害の時テレビで避難所の様子伝えられますよね。
そうですね、皆さんもニュースなどで目にしているかと思います。ただその避難所に対して誤ったイメージ、幻想を抱いている人も多くいます。今日は避難所に幻想を抱いていませんかというテーマで考えていきたいと思います。はい、
避難所への幻想ですか。
はい、そうなんです。避難所経験のない人にとっては避難所を快適な場所と、捉えている人がいるんです。例えば地震が起きても壊れないとか、暖かい毛布にくるまって寝られるとか、食事はバランスよく1日3食出てくるとか、電気や水は問題なく使えるとか、
こういったのは大きな勘違いですよね。
そうですね、実際には避難所も建物ですので 100% 壊れないということはありませんし、備蓄用の毛布も家庭のものに比べてゴワゴワしている上に、場合によっては硬い床の上にその毛布1枚で寝ないといけないこともあります。そして食事は栄養は二の次になりますし、救援物資が届くまで食料が配布されないこともあります。また電気や水も周辺の建物と同様に止まることが考えられるんです。
避難所というと発電機が準備されているのかと思ってたんですけど、それは違うんですか。
東日本大震災以降、避難所への発電機の配備は進んできているようなんですが、施設の機能を維持する最低限度の電力を賄える程度のものと考えた方がいいと思います。小型の発電機だと、家庭用の電気装備1台を動かすのがやっとというものもありますので、場所によっては当てにならない状態も考えられます。
そうなんですね。また発電機そのものに燃料を使うってことを考えると、まともに物資が届かない災害の後だと燃料が切れて発電機も止まること、これも考えた方が良さそうですね。
そうですね、避難所を充実させろという考えもありますが、災害が発生しているという非常事態の中では、全ての避難所に日常生活のような快適さを求めるのは現実的ではありません。
ある程度はこう不自由な生活になることを念頭に置く必要がありそうですね。
そうですね、その上で必要になるのが、その不自由な避難生活をイメージして日頃から非常持ち出し袋や災害用の備蓄を自ら準備するということです。最低3日分の食料や水、さらには携帯電話を手で回して充電できる機械やラジオ、そしてこれから寒くなる季節を考えると体を温められる防寒着など、少しでも避難所の不自由を少なくするためのものを準備しましょう。
そうですね、避難所に全てを頼ることなく自分でできる範囲のことは準備したいですね。
そうですね、そして最後に、避難所は地元の自治体の職員などが運営しますが、こうした運営スタッフも被災者の一人であることは忘れないでください。中には自分の家族と連絡が取れないという不安の中で、しかも慣れない、あるいは生まれて初めての避難所運営に従事する人もいます。避難所で生活をするときは自分一人だけが被災者ではなくて、周りの人みんなが被災者で困っているということを忘れずに、お互いに助け合う気持ちを大切にしてください。これが避難所運営を、スムーズにする一番のコツかもしれません。
避難所で自分ができる仕事があれば引き受けるなどして、みんなで円滑な避難所運営ができるようにしたいですね。
そうですね、
立合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森県防災士会の立合博之さんに聞きました。県内この時間 NHK 青森放送局があります青森市の中心部など晴れていますが、各地夜遅くは雨の降るところも出てくる見込みです。そして県内は日付が変わる頃から暴風となりそうです。明日予想される最大風速は津軽、下北、三八上北全域で16メートルから20メートル、最大瞬間風速は30メートルに達する見込みです。建物の損壊や果実の落下などの恐れがあります。早いうちに被害が出ないよう対策をなさってください。青森防災ラジオ、また来週金曜午後0時55分にお伝えします。